もう大抵片付いたんですか？
と言いながら、野々宮さんは縁側の正面のところまで来て、部屋の中にいる4人を覗くように見渡した。
まだ片付きませんよ。
と与次郎が早速言う。
少し手伝っていただきましょうか。
と峰子が与次郎に調子を合わせた。野々宮さんはニヤニヤ笑いながら、
だいぶ賑やかなようですね。何か面白いことがありますか？
と言って、ぐるりと後ろ向きに縁側へ腰をかけた。
今、僕が翻訳をして、先生に叱られたところです。
翻訳を？どんな翻訳ですか？
何、つまらない。かわいそうだった、惚れたってことよ、と言うんです。
へえ。
と言った野々宮くんは、縁側で筋交いに向き直った。
一体そりゃ何ですか？僕には意味がわからない。
誰にだってわからんさ。
と今度は先生が言った。
いや、少し言葉を詰めすぎたから。当たり前に伸ばすとこうです。かわいそうだとは、惚れたということよ。
あははは。そうして、その原文は何というのです？ピチーズ、アキンツーラフ。
と峰子が繰り返した。美しい、綺麗な発音であった。野々宮さんは縁側から立って、二三歩を庭の方へ歩き出したが、やがてまたぐるりと向き直って、部屋を正面に止まった。
なるほど。うまい役だ。
三四郎は、野々宮くんの態度と視線とを注意せずにはいられなかった。峰子は台所へ立った。茶碗を洗って、新しい茶を注いで、縁側の旗まで持って出る。
お茶を。
と言ったまま、そこへ座った。
よしこさんは、どうなすって？
と聞く。
ええ。体の方はもう回復しましたが。
と、また腰をかけて茶を飲む。それから少し先生の方へ向いた。
先生、せっかく大久保へ越したが、またこちらの方へ出なければならないようになりそうです。
なぜ？
妹が、学校へ行き帰りに、富山の原を通るのが嫌だと言い出しましてね。それに僕が夜実験をやるものですから、遅くまで待っているのが寒しくっていけないんだそうです。もっとも、今のうちは母がいるから構いませんが、もう少しして母が国へ帰ると、あとは下女だけになるものですからね。臆病者二人では、到底辛抱しきれないのでしょう。実に厄介だな。
と、冗談半分の歓声を漏らしたが。
どうです、里美さん。あなたのところへでも、居候に置いてくれませんか？
と峰子の顔を見た。
いつでも置いてあげますわ。
どっちです。総八さんの方ですか。よしこさんの方ですか。
と与次郎が口を出した。
どちらでも。
三四郎だけ黙っていた。広田先生は少し真面目になって、
そうして、君はどうする気なんだ？
妹の始末さえつけば、当分下宿してもいいです。それでなければ、またどこかへ引き越さなければならない。いっそ学校の寄宿舎へでも入れようかと思うんですがね。何しろ子供だから、僕が始終行けるか、向こうが始終来られるところでないと困るんです。
それじゃあ、さとみさんのところに限る。
と、与次郎がまた注意を与えた。広田さんは与次郎を相手にしない様子で、
僕のところの2階へ置いてやってもいいが、何しろ、佐々木のようなものがいるから、
という。
先生、2階へはぜひ佐々木を置いてやってください。
と与次郎自身が依頼した。野々宮くんは笑いながら、
まあ、どうかしましょう。なりばかり大きくって、バカだから実に弱る。あれで、団子坂の菊人形が見たいから、連れて行けなんて言うんだから。
連れて行って、おあげなさればいいのに。私だって見たいわ。
じゃあ、一緒に行きましょうか。
ええ、ぜひ。小川さんもいらっしゃい。
ええ、行きましょう。
佐々木さんも。
菊人形はごめんだ。菊人形を見るくらいなら、活動写真を見に行きます。 菊人形はいいよ。
と今度は広田先生が言い出した。
あれほどに人工的なものはおそらく外国にもないだろう。人工的によくこんなものをこしらえたというところを見ておく必要がある。あれが普通の人間にできていたらおそらく、団子坂へ行く者は一人もあるまい。普通の人間なら、どこのうちでも四五人は必ずいる。団子坂へ出かけるには当たらない。先生一流の論理だ。
と与次郎が評した。
昔、教場で教わるときにも、よくあれでやられたものだ。
と野々宮が言った。
じゃあ、先生もいらっしゃい。
と峰子が最後に言う。先生は黙っている。みんな笑い出した。台所からばあさんが、
どなたか、ちょっと、
と言う。与次郎は、
おい、
とすぐ立った。三四郎はやはり座っていた。
どれ、僕も失礼しようか。
と野々宮さんが腰を上げる。
あら、もうお帰り？ずいぶんね。
と峰子が言う。
この間のものは、
もう少し待ってくれたまえ。
と広田先生が言うのを。
ええ、ようござんす。
と受けて、野々宮さんが庭から出て行った。その影が檻戸の外へ隠れると、峰子は急に思い出したように、
そうそう、
と言いながら、庭先に脱いであった下駄を履いて、野々宮の後を追っかけた。表で何か話している。三四郎は黙って座っていた。